マタイの福音書24章1節。イエスが宮を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに向かって宮の建物を指し示した。するとイエスは弟子たちに言われた。あなた方はこれらのものすべてを見ているのですか？まことにあなた方に言います。ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか？あなたが来られ、夜が終わる時の印はどのようなものですか？そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかし、これらすべて身の苦しみの始まりなのです。その時、人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また、私の名のために、あなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時、多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合います。また、偽預言者が大勢現れて、多くの人を惑わします。訃報がはびこるので、多くの人の愛が冷えます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。
イエス・キリストはその地上生涯の最後の一週間、エルサレムに入られて、エルサレムの神殿の広場でいろんなことを教えられ、また反対者たちと議論をされました。で、その神殿の広場から出て行かれるときに、弟子たちが近寄ってきて、このね、神殿の建物を指し示したんですね。そのときイエス様は、あなた方はこれらのものすべてを見ているのですか、誠にあなた方に言います、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。で、その後イエス様と弟子たちはオリーブ山に行かれたんですね。で、オリーブ山からはこのエルサレムの町が、そして特に神殿の全体がよく見えるんですね。で、弟子たちが密かに身元に来て行ったと。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか、あなたが来られ、世が終わる時の印はどのようなものですか。世の終わりのことを聞くのに、ちょっとその恐れがあったんでしょうね。そっとこう聞いたわけですね。弟子たちが神殿の建物を指して行ったと書いてますけども、マルコの福音書によりますと、この弟子はですね、なんと素晴らしい石でしょうなんと素晴らしい建物でしょうと言ったと書いてあるんですね。で、これがですね、オリーブ山から見たエルサレムの全景なんですけども、神殿っていうのはここからですね、ここまでありましてですね、この全体が神殿だったんですね。現在に持ってきても、現在大きな建物がたくさんありますけども、それはそれは壮麗なものだったと思います。ライブ配信の方にはこれぐらいだと見えますかね。 そして今はその跡だけがあるんですけども、もともとの神殿はこんなに立派なものでした。ちょっと小さいので後ろの方は見えにくいと思いますけども、興味のある方はまた後でこの前に置いておきますので見てくださってあると思いますけども、でもその すごい建物であることは分かると思うんですね。いいですか。でこれはバビロンから帰ってきた時に神殿の本堂を建てたんですけども、その時はまあお金がなかったのであまり立派な建物じゃなかったんですね。でその後というかイエス様の時代の少し前にヘロデ王がユダヤ人たちの御金を取るためにですね、ユダヤ人のこの神殿を改築したんですね。でもそれは改築というよりももう建て直したという方がいいぐらい、もう見違えるような立派な神殿にしたんです。でそのためにヘロデ王が生きている間に20年間、それから後26年間、イエス様の時代もまだ工事が続いていまして、あれですね、サクラダファミリアみたいなね感じで、もうずっと46年間工事が続いていてね、イエス様の時にも何かこう工事がされて、あそこに金の飾りがついたとかそういうことがあったんだと思うんですね。世界的に見ても、もうその 10本の指に入るような建物だったと言われています。ところがイエス様はそのような建物が崩れる時がやってくると、崩れるだけではなくてどの石も他の石の上に乗ることがないようになるというんですね、言われるんですね。そして、弟子たちがいつ起こるんですか、そしてその印は何なんですかとこう聞かれたんで、イエス様が話し始められたんですね。人に惑わされないには気をつけなさい、世の終わりのことになると、そういうことを言い広めて、言い回る人があるので、気をつけなさい。で偽キリストが現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。で戦争や、民族 この紛争のが起こってその噂を聞くでしょう。で地震や飢饉が起こります。しかしこれはすべて生みの苦しみの始まりなのです。いろんな大変なことが起こりますけれども、それが世の終わりではなくてその世の終わりの始まりなんですって言うんですね。そして人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。迫害が起こるんですね。私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。で偽預言者も大勢現れます。で不法がはびこり多くの人の愛が冷えます。しかしこの救いの知らせは福音ですね、知らせの福音、知らせ、救いの知らせは全世界に述べ伝えられて全ての民族に明かしされます。こんなふうにこう言われて、これがずっと続いていくんですね。それでここでイエス様がおっしゃっていることのいくつかは文字通り起こっているんですね。イエス・キリストがこの話をされたのは紀元30年ぐらいです。紀元30年ぐらいにこの予言をされて、それから40年後にユダヤがこのローマ帝国に反乱を起こしてユダヤ戦争というのが起こりまして、紀元70年にローマ軍が攻めてきてエルサレムの町を破壊してしまうんですね。その時にこの神殿ももう破壊されてしまうんです。でもその時はね破壊されて石が崩れたままになっていたんです。でもそれから60年後に このバル・コクバというユダヤ人のバル・コクバという人がですね、私はキリストだと言い出して、そしてその時には祭司たちやそのユダヤのこの指導者たちがみんなね、バル・コクバに共鳴して、バル・コクバに協力したので、国全体がですね、バル・コクバと一緒にこのローマに反乱することになりまして、一時はかなり勢力を持ったんですけども、ローマ軍に押さえつけられ、なんですね、ローマ軍に反撃されて滅びてしまったんですね。でその時のね、ローマの皇帝がハドリアヌス一世という人で、テルマエ・ロマエという映画見たことある方ありません？その時に見た方があったらですね、ハドリアヌスという皇帝が出てくるんですけども、そのハドリアヌスの皇ハドリアヌスがですね、もうエルサレムを攻めて、そしてね、それまでは崩れたままに山になっていたんですけども、その石を全部取り除いてエルサレムを更地にしてしまったんですよ。だから本当にこの言葉通り、どの石もこの他の石の上に残ることはありませんっていう通りになったんですね。もう私こそキリストだっていう、そのバルコクバの乱が原因になってそうなったんですね。で本当にここで言われていることがその通りになってるんですけども、このイエス様の予言ではですね、そういうふうにエルサレムが滅ぼされることと、の世の終わり、この世界がこの滅びることの予言が一緒になっていてですね、ごっちゃになってるんですね。それで読んでいてもですね、このエルサレムのことを言ってるのか、ずっと後の世の終わりのことを言ってるのか、ちょっとよくわからないところもあるんです。でも予言っていうのはね、そういうもんだというふうに分かったんです。でも本当に今日というか、今回この予言を学んでいてですね、本当に分かったんです。旧約聖書の予言もそうなんですけども、予言っていうのは未来のことを語ってるんですけども、その未来のことをこの時系列に沿ってね、ずっと順番に話してるわけじゃないんです。もう未来に起こるいろんなことが走馬灯のようにこの巡ってですね、それをこう、思いつくままに話すので、予言、旧約聖書の預言者はね、話すので、もう近い将来のこともあれば、ずっと遠い将来のこともあるんですね。でどうして予言がそうなのかというと、やっぱりそうでないとまずいと思うんですね。もし予言がですね、いついつかにこういうことが起こる、何年の何月何日にこういうことが起こるっていうふうに、あればですね、どうなるか、予言っていうのは信じてる人がその信仰をもっと信じていこうと励まされるように語られてるんですね。信じてその言葉を聞くときに意味があるもんなんですね。でももし何月何日にこういうことが起こるということが書かれていれば、そしてその通りに起これば、信じていなくても、本当に神様を敬っていなくても、あ、この日に起こると思いますよね。そしたらみんながその日を避けますんで、歴史が変わってしまうことになりますね。それはまずいんですね。やはり私たちに悔い改めを促して、より信じていくように促すのが予言ですのでね、それで歴史が変わってしまうというようなことが起こってはまずいと思いますね。そんなんで、きっと神様は本当に信じる人にしかわからないように、本当に信じていこうとする人が予言によって、いや本当に信じていてよかった、これからもっと信じていこうと思うように与えられているんだと思います。でさて、今日この箇所から 私が教えられたこと、そしてお勝ちしたいことはですね、この世界というのは泥船のようなもので、今沈みつつあるんだということを思いました。泥船というのは泥で固めて作った船ですね。でそれを水に浮かべたら、それはしばらくは持ちますけども、泥はどんどん溶けていって、どんどん溶けていきますから、必ず沈むもんですよね。この世界は泥船のように沈みつつありますし、いずれ沈んでしまうものだということを思いました。まあ、一つはこの形あるものは全て崩れてなくなってしまう時が来るということです。もう世界でもこの指折りの立派な神殿も、壊される時がある。壊されるどころか、石の上に他の石が残らないほど破壊されてしまう時がやってくると。神殿だけではありません。その後の方を見ると、29節を見ると、苦難の日々の後、太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされます。もう私たちが見ているすべてのものが崩れ去ってしまう時がやってくるんですね。私たちは見えるもの、そしてこう触って硬いものは大丈夫だと思いますよね。そしてそれがいつまでも続くように思っているんですけれども、そうではないんですね。やがて崩れる時がやってくるんですね。ですからこの世のいろんなことに信頼して頼り切っていると、一緒にこの泥船と一緒に沈んでしまうことになります。崩れていくのは、その見えるものやこの自然界やものだけではありません。この私たちの社会、国家とか、いろんなこの社会の仕組みがどんどんこう崩れていきます。こちらの方がですね、もっと身近ですね。私たちが生きている間にもそういうことが起こっていくと思うんですね。戦争や戦争の噂を聞く。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる。でその時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合います。まあ国同士が戦争して滅ぼし合うわけなんですけども、平和を願うことは誰もしも同じで、全ての人が平和を願っていると思いますけれども、どんなに平和を願っていても戦争というのは起こっているので、もう20世紀には特に平和運動が盛んでしたけれども、戦争はなくならないどころか、現在どんどんこの国同士が険悪になってきて、これからどうなるのかなと思うような状態になっていますね。社会もとても厳しくなっていまして、社会がこの時代が進めばですね、どんどんこういい時代になっていくと、私たち子どもの頃は未来社会というのはもうバラのような世界だというふうに教えられてたんですけども、そんなことは少しもありませんでした。ますます生活は厳しくなり、働く環境は厳しくなり、みんながこう疲れるようになっているんじゃないでしょうか。しかしこの予言によると、残念なことにこれからもっと世界は険悪になっていくようです。そして三つ目にですね、もっと悲しいことなんですけれども、この人の心がどんどん腐敗していくっていうんです。 まあ、12節に不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。時代を遡るほどこの家族の愛や人々の この思いやりなどが熱いように思うんですね。だんだんとこの人の心が冷たくなってきて、まあ、家族は愛し合うものだっていうのが、まあ、建前ですけども、家族同士が憎み合って喧嘩し合っている状態がどれほど多いことでしょうか。昔は親が子供を殺すなんてことはなかったように思うんですね。しかし今は家族から守らなきゃいけないような時代になってしまいました。偽預言者や偽キリストが現れるのも、これも人々の心が本当に真実を求める気持ちがなくなってですね、人を騙してでも自分の権力を得るとか、自分のこのね富を得るとかいうのことがあるからではないかなと思います。そんなふうにですね、この私たち見ているものもだんだんこう崩れてきている。そして社会も国もこの崩れつつあるんですね。そして人々の心が腐敗して崩れつつある。ちょうど私たちのこの世界、私たちの霊的なこの精神的な面も含めてですね、泥舟のようでだんだんとこう沈んでいきつつあって、必ず沈んでいくものなんですね。でもそんな中でイエス・キリストの救いは素晴らしいと思うんです。もしイエス・キリストの救いがなかったら、この世界が私たちの全てですから、この世界が見えるもの全てが崩れていくとしたら、一体私たちはどこに望みを持つことができるでしょうか。どこに頼ることができるでしょうか。しかし私たちは天からの望みを与えられて、まあ本当に天にぶら下がっていると言ってもいいと思うんですね。ちょうど泥舟がこの沈めそうになるときにヘリコプターがやってきて、ロープを下ろしてくれて、ね、それを腰に祝えて、しっかり持ちなさいって言われるというみたいなもんですね。私たちの望みはこの地上にはありません。天にあります。そしてやがて私たちが迎えられる天国にあります。ですからこの世界がどんなに危機にあっても、私たちは耐え忍ぶことができるんですね。耐え忍びなさいと言われているのは、耐え忍ぶことができるからです。そんな希望を私たち与えられているんです。また国が崩れていき、社会が崩れていきます。やはり日本人で国に信頼を置いている人が多いんではないかと思うんですね。まあ他の国ではどうかは知りませんけれども、かなりこの日本人の心と国っていうのがこう結びついているように思うんですね。しかしその国がもうどの国も滅びていくんですね。しかしイエス・キリストを信じる私たちの国は天にあります。そして目に見えないこの地上にあります。神の国です。そして私たちはもう神の国に入れられて、神の国の国民です。まあ、一応この地上で住んでいる限りは、この地上の国とも関わりを持たなければなりませんけれども、税金は払わなきゃいけませんけれども、またその勤めをしなければなりませんけれども、しかし私たちの本当の国はこの国ではありないと思いますね。私たちの本当の国籍は天にあります。天に国籍を持ちながら、まあ、この国で寄留者として、あるいは旅人として過ごし、そしてその勤めを果たしているんですね。 ですからこの国がなくなっても、この社会が崩れてしまっても、私たちには神の国があるんですね。そして神のこの国の交わり、この社会があるんですね。そして、私たちの心はイエス・キリストを信じたときに新しくされました。人は新しく生まれからなければ神の国を見ることはできませんと言われているように、本当にこの聖霊によって心を新しくされなければ神の国に入ることはできませんし、天国に行くこともできません。でも本当にイエス・キリストを本当に心から受け入れて信じるならば、新しく生まれ変わることができるんですね。そしてそのように信じておられる方は新しく生まれ変わっているんですね。でその心はもう この世界の精神的なものがですね、どんどんどんどん堕落していって、どんどんどんどん腐敗していってもですね、私たちは本当に神様から与えられた心を持ってですね、この世と一線を引くことができるんですね。だからこの世と一線を引きなさいと言われているんです。この世を愛してはいけませんと言われているのは、もう私たちが そこからもう違うものになっているからです。この世界は泥舟のように沈んでいきますけれども、イエス・キリストを信じている限り、私たちは泥舟には乗っていないんですね。もう天からの大きな救いの中にいられています。まだその救いを確信していない方は、ぜひ信じる決心をして、本当にこの自分がこの中にいられたことを確信してください。喜びと平安がその心を覆うと思います。信じていてもまだまだ目が開かれてない、私たちはまだ目が開かれていないと思いますので、もっともっと目が開かれて、この幸せと喜びを自分のものにしたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にこの世界から救われて、新しい世界、新しい命を与えられていることを感謝いたします。どうぞ今求めている方が本当に信じて、この幸せを受けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
それではお立ち